今朝はまたこう暖房を使わせていただいておりますが、皆さんもね、朝こうひんやりする中元気を出してお参りに来られました。今日様は神参りをするのに雨が降るから風が吹くから辛いと思うてはならない、この辛抱こそ身に徳を受ける修行だとおっしゃってますね。1年間はその日本の場合は四季がございますからね、暑い時があったり寒い時があったりします。それが、身に徳を受ける修行であるとね。寒いとね、寒いな、暑いとね、暑いなと言って、不足の方に人間はどうしてもこう行くんですね。口がそうなっておりますね。挨拶するんでは寒いな、暑いなとこういうふうにこの辺の人は言うんですね。それが悪いというわけでないんですけど、心の向きがですね、不足の方に向かっていくとですね、全てが不足になってきます。ああもう年取ったな、おえんなって、目が薄くなってな、耳が遠くなってな、足がな、もとらいになって、おえんのじゃとかいう風になるんですね。全てがそうなってくる。そうすると1日がそうなってくると、1ヶ月もそうです。1ヶ月が不足の多い1ヶ月になるということは、1年が不足の多い1年になるんですね。そうすると一生が不足の多い一生になるということでございます。反対にですね、今日は寒いけれどもね、こう寒さがあっていろいろなものがまたね、それぞれ元気にならしてもらえるね、暑いからまたこうしてお米ができるというふうにですね、良い方にそのお礼を申すような気持ちにならしていただきますと、一日がありがたい気持ちになる。一日がありがたい気持ちになると、一ヶ月もありがたい月になる。そうすると一年がありがたい一年になるんですね。それを重ねていくと一生がありがたい一生になるということでございますね。いつも申しますように、初代私の父はですね、それに取り組んだんですね。一生をかけて取り組んだんですね。若い時は不足が多かった。まず親に不足を言って、今日も親もうちの親父が倒産したために、私は僕に苦労させられたとね。そういう不足の心をずっと持っとった。そうですね。しかし天王寺の先生方にですね、身をしをいただいてお礼を申すというね、見方を変えるとそうなんですね。親がですね、子供に苦労させようと思って失敗するはずがないんですね。うちの子供は何としても苦労させてやろうと、だからわしは借金を抱えて倒産してやろうなんて思ったわけじゃないんですね。親先生方がおっしゃるように、男の子には大学にも行かしてやりたい、女の子には栄養名誉をさしてやりたいと思えばこそ、つい欲が出て生涯に失敗をしたという、そういうふうに見ると親様が逆にありがたくなってきたとね。というか、人間というのはこの物事の見方というのを自分の、目で見るのは結構なんですけど、自分のもの目だけで、心の目だけで見てるとですね、間違うことがあるね。ですからこの教えという角度からものを見ていくと違う見え方がしていく。お取り次ぎをいただいていくとそうなんですね。お取り次ぎをいただくというのはそういうことなんです。習字を習いますよね、子供の時に。先生にですね、手本をいただいて、そして習字を書いて先生のところを持っていくとですね、また詩を入れてくれる。ここはちょっとこうですよ、ね、もう少しここに力を入れなさいと、ここは曲がっておりますからまっすぐしなさいとか教えてくれるんですね。それでだんだんいい字になっていく。習字をすると言っても 独眼流でですね、自分のしたいように書いておったんでは上達しないですね。そこに私は時々皆さんホワイトボードの時に上手な写真をですね貼ってますよね。 あるいはあの保護観察というね、あの保護士に毎月送ってくれる冊子が小さいね、それにね上手な方の書がいつも紹介されてるんです。私感心するんですね。どうしてこんな字が書けるんじゃろうかと思う。それであの土結界の次のところでそれを切ってですね置いてこうしばらく練習するんですね。まあ、そこにあの不動というのを、貼っておりますけどね、不動ね、見事な字ですね。おそらくどこかのお寺の和尚さんだろうと思うんです。和尚さんというのはね、筆持ちといいまして、こう戒名を書いたりね、お墓を書いたりね、いろいろあの筆に慣れてるんですね。それともう一つはやっぱり若い時から修行して稽古してるんですね。だからいい字が書けるんですね。でそこが大切だと思うんですね。信心も稽古がいるという、なかなかねその不足の心がありがたい心になかなか切り替わらないんですね。ですから先生に教えていただいて、あんたここは不足になっとるよとね、ここはありがたいんじゃないんですかと言われて、うん、そう言われてみてみたらちょっとありがたいかなと、でもありがたくないなというような葛藤があったりするんですね。私なんかは、金光様に四代金光様に言われて腹立ったぐらいですからね。なかなかそのお取り次ぎをいただく言うても、そう素直に人間は入って言えないんですね。私がそうなんですから、だから皆さんがそうであっても仕方がないと思うんですね。けれどもこのさっき言いましたように、一日一日がありがたくない一生を暮らすよりはありがたい一生を暮らす方がいいに決まってる。どうしたらありがたくなるのか、ね、そこを自分で工夫しなきゃいけないと、ね、もうエラーせん、もう年取ったらもう眼鏡はめてもな見えやせんし、眼鏡はめるまで年取らせていただいてありがとう、こういうふうに切り替えてね。おいれやせんなーいうのがすぐ出てくるんですね、この辺の人。おいれやせんなーね。それはあの正直な気持ちで、それが悪いわけじゃないんですけれども、結局自分にとって文句を言うてることになりますから得にならないんですね。それよりもありがたいなね、年取ったけどこうしてまだな、ご飯食べさせてもらえるんじゃと、ね、ご飯がおいしいんじゃというふうにですね、良い方に少しずつ自分の気持ちを向けて、口もそういうふうに言うようにならせていただく稽古をする。そうするとだんだんそうなってくるんですね。私の父も101年かけてその修行を成し遂げたんだろうと思うんですね。それで万歳三唱の葬式ができたんですね。どうぞ皆さんもそこを習って、ぼつぼつ、私もそうであります。無理にいっぺんに達人になるとは言いません、ね、書でもそうですね。最初から上手な字は書けないんですよね。手本に習って少しずつ稽古するといい字が書けるようになるものでございますね。ともどもにそこを心にさせていただいて、今日大切にしていきたいと思います。